ていう感じだったかな。
あ、そうなんだ。さっきちらっと話した大学院にも行きたいと思ってるっていうのは、それはまたどういう分野、うん、っていうか、どうして大学院も考えたりしてるんですか？
大学院を考えてたのは、マウンテンバイクを始めた当初から、小さいながらも、施設でバイトを、そのマウンテンバイクができるパーク、施設でアルバイトしてて、いろんななんかその山をいろんな人と共有して使う上で、いろんな問題があったり、環境の、山を守るっていう意味で、マウンテンバイクを使って、木の伐採、きれいに、森の中をきれいにするきっかけになったりとか、あとはその地域にそのマウンテンバイク文化が根付けば経済効果も生まれるみたいな、マウンテンバイク、趣味で始めたマウンテンバイクと当時大学で勉強してたことがなんかこうリンクしたもんだから、これはちょっと、なんだろうな、マウンテンバイクもする場所増えたら嬉しいし、なんか他の地域で世界的に見てそれがうまくいってる場所ってどうやってやってんのかなとか、日本全然うまくいってないのは何が違うのかなとか、そういうのすごい気になってて、で、お世話になってた先生もすごいマウンテンバイク、その森の、地域コモンズか、いろんな使い方をする人、森、山をいろんな使い方をする人たちでどう折り合いをつけましょうかみたいな授業を受けた時の先生も、マウンテンバイク興味持ってくれたから、あ、これ面白いんじゃないかな、勉強、したらと思って、それでそれはずっとしたくて、でもそれをするにあたってやっぱ現場のこと知らないといけないし、自分が乗れる人であれば、いろいろその後々やりやすいことも多いだろうなと思って、人とのつながりもできやすいし、と思って、とりあえず、とりあえずって言うとなんかあれだけど、今乗りたいのもあるから、とりあえず自分が乗りたいように乗って世界を広げて、で、それで広がったフィールドを使って研究しようって最初から思ってて。
ああ、すごいね。なんか理論と実践と両方でいろいろ、一歩一歩歩んでるって感じがして、羨ましいなって気もするんだけど。ちなみにじゃあそのカナダとニュージーランド行ってみて、どうなの、やっぱりその、なんていうの、地域コモンズっていうのは、山の使い方だったり、マウンテンバイクのトレイルを通じて、はい、あ、ここ進んでんなとか、国別で見て違うなとか、面白いな、みたいなとこってあったりしました、
ある。もう、ありすぎて、どう話したらいいか、わかんないぐらい。それぞれ、やっぱ地域、同じ国でも地域によって、やっぱ違ったり、例えばなんか、その自分のカナダでカムループスに関しては、マウンテンバイク、特にそのフリーライドとか、ちょっと血の気の多い人たちのやるような遊びでもあるから、そういったものが、なんか青少年の健全な育成っていう面でも、その地域、シティからお金が出てたりとか、で、そういうのはクイーンズタウンでは全くなくて、クイーンズタウンはニュージーランドそもそも観光にかなり力を入れてる中で、マウンテンバイクを使ったツアーとか、そのワイナリーを巡る、なんかもうほんと3作程度のマウンテンバイクから、フリーライドみたいなアクションみたいなのも含めて、結構観光としてプロモーションが進んでたりとか、ほんと場所によって、それぞれ違いが大きくて。だからこそ日本でやる場合は、じゃあ、日本でそのマウンテンバイクを広げるって思った時には、じゃあ何が一番いいのかなっていうのは、また全く別のもの、理由だったり、きっかけだったりすると思うし。でもなんかそういうの考えるのも面白い。結局は乗りたいだけなんだけどね。
あ、でもね、その乗りたいだけじゃなくて、その先を考えていろいろ動いてるっていうのは聞いてても、より深みが出て面白いなと思うし、ちなみにニュージーランドでだっけ、トレイルの会議みたいなのにも参加したんだよね。
ああ、しました、しました。あれはね、ニュージーランドにいたときに、オーストラリアであった、そのサステナブルトレイルカンファレンスか、に参加したね。うん、しました、しました。あ、その後、スペインであったやつでも一回参加したけどね。
へえ、どんなことが
そんな
話し合われるの、そこで。
そう、オーストラリアの会議に関しては、マウンテンバイクが話題の中心だったんだけど、そのマウンテンバイクの、まあ、いわゆる業界とか人が集まって、これからこうどう発展させていこうかみたいな話だったけど、基本のテーマがそうサステナブルトレイル、持続可能な、まあ、マウンテンバイクのフィールドをどう発展させていこうかっていう話だったんだけど、もうその内容も幅広くって、まあ、例えばその道を作るためにはどう山にとって一番傷をつけないで、山崩れの起きない山の切り方はどういうものがあるかっていう議題から、その地域の中で、まあ、マウンテンバイクをやることによって経済活動がどれぐらい、まあ、例えば税収がどれぐらい上がったかとか、雇用がどれぐらい増えたかとか、そういう話もあったし、あとそれこそ森さんが勉強してる GIS を使って、まあ、そのトレイルの維持管理をどうしていこうかっていう話題もちょっとあったり、まあ本当に幅広くて、マウンテンバイクのなんか接する側面、まあ、アクションもそうだけど、そういう環境問題とか、地域の日本で言ったら多分、なんだ、過疎地域に対して、観光目的でマウンテンバイク来る人をどうもっと呼ぶかを考えて、まあ地域を良くしようみたいな、そういう考え、そういう側面もあるし、面白かったで
そう
す。
なんだ。
何
なんか言って
が。
るだけでそうワクワクするんだけど、そっか、そのニュージーランドのクイーンズタウンでは、そうか、そのトレイル作ってる日本人を訪ねてみたいな話をしてたと思うんだけど、じゃあそこではトレイルを作るののお手伝いとかもしてたの？
それね、そう、その日本人の方、浦島さんっていう人なんだけど、その人は、結局俺住んでたのはクイーンズタウンだけど、最初はその浦島さんがいたクライストチャーチにちょっとお邪魔してて、で、クライストチャーチの、アドベンチャーパークっていうマウンテンバイクパークの建設に浦島さんが関わってて、で、そうそう、それこそまあ、ボランティアでも何でもいいから、まあ、あわよくば仕事をくださいって感じだったけど、関わらせてほしいですって話は事前にはしてたんだけど、自分が行く多分1週間か2週間前ぐらいに、そのパークのある山が火事になっちゃって、山火事になって、それで浦島さんの仕事もなくなって、まあ当然手伝いもできる状況ではなく、まあそういう理由もあって、そのクライストチャーチからクイーンズタウンに行ったんだけど、結局だからそう、あんまりこの、そのトレイルビルド、トレイルを作る作業自体をニュージーランドではあんまりしなかったかな。
そうだったんだ。そっかそっか。
そう。
じゃあ、
そうだった。
そのクイーンズタウンでは、なんかそういえば研究調査に同行したりみたいなのはちらっと、それこそ、のまちゃんが書いてるブログとかでも拝見したりしたんだけど、そんなことをしてたの？
そう、クイーンズタウンでは、基本的にその、パブリックにあるジャンプでは、世界一でかい、大きい、マウンテンバイクのジャンプがあって、それを毎日乗ってたんだけど、で、そんなある日、そう、大学、さっきちょっと話した大学の時にお世話になった先生、その人は平野先生っていう人なんですけど、その平野先生が、まあ、マウンテンバイクの利用状況とか、環境に関して、それはクライストチャーチだ。クライストチャーチで調査をする1週間ぐらいってなって、で、その時に連絡が来て、どうですか？一緒に行ってくれたから、あ、行きまーって行ったのは、そう。で、調査してたのはクライストチャーチ。同行しただけだけどね。
そこでもその、なんていうの、そのトレイルとかパークの使われ方みたいなことだったり、現地の人にインタビューとかしたりしたのか
あ、したした
な。
した。あれは本当に面白くて、もうその経験があったから、もう絶対大学に行きたいなって、ちょっと決 持ちを新たにして、まあさらにその海外の大学院っていうなんか視野もね、今森さんが言ってるけど、その時に広がったかな。あ、ここが一番いいなと。その時に話を聞きに行った、そう、ニュージーランド、クライスチャーチのリンカーン大学ってところ、行くならそこだなと思って。
なるほど。
うん、
面白いね。あそこでじゃあ1年半だっけ、そのクイーンズタウンにいて。
うん、クイーンズタウンは大体1年半。うん。2年じゃ。
で、その後日本帰ってきたんだよね、一旦。で、今は長野県の白馬村、うん、で、
はい、
そのさっきできなかったって言ってたようなあのトレイルビルドを実際そこでしてるんだよね。
うん、うんうん、してますしてます。もう毎日あの泥まみれになりながらおかげさまで楽しくやってます。
そうなんだ。そこで働き始めたのが今年になってからだっけ。
ね、働き始めたの去年の春からかな。
去年か。
うん、
そうなんだ。
2019年の、そう、4月から。で、今年が2シーズン目。
あの、去年と今年だと、それこそ、
うん、
COVID-19? あの、コロナの影響で、いろいろあると思うんだけど、うん、そのあたりでも、やっぱり違う？去年と今年で。
去年と今年は、うん、まあ、去年は1年目だったから、通常の状態がそこまでより知らない、まあ、去年しか知らないけど、
うん、
今年はそうね、営業開始も遅れたんだっけな。なんかそう、最初6月は確か長野県民限定みたいな感じでなってて、7月に入ってからはあの全国からお客さん来るようになったけど、まあそれでもまあいろいろなんかその COVID-19 関係でやんなきゃいけないことが増えたりとか、平日のお客さんはめっきり減ったし、まあ、大変なのかな。多分会社的には相当大変だと思う。
そうかそうか、
うん。現場はあんまりそんなに実感することもないけど。
どんなお客さんが来てるね。やっぱ地元住民が多いの、それともやっぱ全国津々浦々、うん、あの、マウンテンバイクに興味持ってる人が、みたいな感じなの。
ああ、マウンテンバイクに関しては、そうだね。まあ、平日とかはやっぱり地元の人、白馬に住んでる人たちは、が圧倒的に多いけど、今、ちょうど日本はお盆で、お盆休みここ、今日で最終日かな？けど、結構全国からお客さん来てるね。
ああ、そう。
マウンテンバイク、そう。まあ、乗る場所がそもそも日本の中でそんなにないから。
うん。
だいたいみんなマウンテンバイク好きの人が行くところって、まあ、ある程度決まってて3つか4つか。だいたいみんなそれを回してるから、その3つか4つの選択肢を、まあ、連休使ってどこ行くかみたいな。まあ、結構いろんな人が来ますね。
そうなんだ。じゃあいろんな、うん、なんだろう、利害関係者って言うとちょっと硬すぎ。でもいろんな関わりで、その土地、うん、場所にやってくる人がいるんだね。その。
そうそうそう。そうなんです。まあでもやっぱり白馬が面白いのは、やっぱりローカルの人、地元の人が、まあ今まで冬をメインに、なんていうかな、やってきた白馬が、まあ、夏、まあ、マウンテンバイクの営業が始まって5年目か6年目か、まあその昔にまあやってたみたいだけど、復活してからまだ日が浅いんだけど、まあ、徐々にその冬のね、スキー、スノーボードでなんかもうめちゃくちゃすごい人たちが、マウンテンバイク面白そうじゃんって言って来てくれるようになってきてて、それが結構面白いかな。まあ自分はマウンテンバイクずっとやってきた身として、そういう人たちがマウンテンバイクの魅力を感じてくれるっていうのも嬉しいし。
うんうん。
カルチャーが育っていってるのを実感してるから、まあ他のお客さん、春から来るお客さんもちろん嬉しいんだけど、自分の中ではそれが結構楽しいですね。毎日。
ああ、へえ、いいね。確かに。なんか白馬って聞くと自分もスキーのイメージだったんだけど、うん、ウィンタースポーツ？なんか今そのロマチュアのきっかけで、ね、ああ、そういう夏の、活用もできるんだ、みたいな話を聞くと、そうそう、 それこそ地元の経済どう回すかみたいなところの話にもつながるのかなって、うん、あの聞いてても思うし、
渡るさんと野間ちゃんの幼なじみトーク前半、息がよく合っていてダイナミックな内容だけど、うん、なんだかゆったり楽しむことができました。野間ちゃんがマウンテンバイクのフリースタイルについて、こう自転車を使って地形で遊ぶと表現していたのが印象的でした。山の木が倒れていたり、岩があったり、急な坂があったり、その地形によってどんな走り方、ジャンプができるのかを考える。それってまるで人生だなぁと話を聞いてて思いました。来週のトークの後半では、リュウタさんからのコメントも入って話がさらに展開します。楽しみにしていてください。それでは時間ですね。それぞれの場所で消毒、手洗い、うがい、換気も忘れず、どうかゆっくりと週末をお過ごしください。来週も同じ時間に遥かなショーでお会いできますように。